始まりました。第5回目になります。この番組は野球大好き私春菜エミルがゲストとともに熱い野球トークを発信させていただく番組です。さあ野球界はペナントレース折り返しとなりました。もう半分です。早いですね。そして明日は球宴オールスターです。私の中でオールスターエピソードと言いますと、去年巨人の番組を私やらせていただいてたんですが、取材中に記者さんと番組スタッフさんと話していた時のことなんですけど、一人の方があれど忘れした、なんだっけな、何休みだっけって言い出して、そこにいた全員のスタッフさんと私が声を揃えてオールスター休みって言ってちょっと笑っちゃったことがあったんですけど、普通何休みっていう話になった時ってね、夏休み、お盆休み、冬休みとかやっぱそういう風にね出てくることが多いと思うんですけども、職業病なのかオタクなのかとまあこれもね一つ野球人あるあるなんでしょうか、ちょっとわからないですけどもそんなことがありまして、早速本日のゲストをご紹介させていただきたいと思います。舞台映像のプロデュースを手掛けていらっしゃる野戸達磨さんです。
野戸と申します。
よろしくお願いします。大の巨人ファンと、
はい、
いうことで
ジャイアンツ大好きでございます。
ジャイアンツ、はい、ジャイアンツとの出会いはどこになるんですか、本さんは。
いや僕はもうあの生まれも育ちも東京で、はい、あの神宮球場が徒歩10分圏内のところ
いいですね。
もうドームも駅3つのところに生まれ育ったんで、
はい、
もう僕はあの昭和51年生まれなんですけど、
はい、
もう生まれた頃はもうジャイアンツ全盛期というか、
そう
ですね、もう読売新聞ですし家も、
はい、
でも毎晩のように、うん、夜ご飯の時はもう絶対泣いたジャイアンツ戦、
家でご飯 しながら見てるみたいなね、
はい、もちろんおばあちゃんはもう87歳で。
一旦 CM です。
すべ、はい、ての音はここから始まる、始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
すいません、ちょっと先ほど話が途切れてしまいましたが、51年代が、のジャイアンツ51年で、もう昔から家族ともどもジャイアンツファンということですね。その環境で育ったということ
です。まあ、とにかく巨人戦しか夜はついてないんです。うちのばあちゃん87歳で亡くなる直前まで、はい、ジャイアンツの先発オーダー全言えるっていうぐらいにやっぱりその
おばあちゃんと
ジャイアンツに染まってたから、うん、自然とやっぱりこうオレンジになったという感じですね、僕の場合は。
はい、今現在ジャイアンツ絶好調ですけども、
9.5 ゲーム差
ね、はい、貯金も17でしたっけ、
はい、
はい、原ジャイアンツはどういう風に見てますか。
もうとにかく僕、はい、歴代の監督というか、うんうん、野球の監督として原辰徳という人が一番好き で、とにかくもういろいろ賛否はあるけども、
う
ん
ね、
あの結果をとにかく残すし、とにかくそのもう生粋の野球サラブレッドで育ってきてるし、ジャイアンツで4番を打ってきたスターで、だからもうとにかく結果にこだわるのと、うん、厳しさと厚さ、
そうですね、
うん、
厚い勝ち方ですよね。
そこがやっぱすごく心揺さぶられるなっていう、うん、 そしてあと僕原さんがすごい好きなのは、はい、あの言葉にすごく特徴があって、
なるほど、ま
あ、癖があると思うんですけど、
はいはい、
すごくあの心に残る言葉をメディアを通じて言うじゃないですか、
うん、そうですよね、こう、 うまく巻き込んで、
そう
やっぱエンターテイナーとしてのね、やっぱスター性とかがそういうところがありますよね。
そう、うん、大衆を巻き込んで野球を盛り上げていくっていうことを作れる人じゃないですか、
はい、
そうで僕の中でその原さんの名言、うんなのか、
はい、
まあその格言なのかっていうのが、
はい、
心に残ったベスト3っていうのがあるんですよ。
数々いろんな発言がありますもんね。
いろんな発言がある中で、
その中で、
はい、
のとさんの、
はい、
原さん名言集的
な今日ベスト3をですね、
はい、
もう生粋ジャイアンツファン、ジャイアンツ番組をやってた春菜エミルさんに、
はいはい、
フリップで持ってきましたんで、
ありがとうございます。
第3位から発表したいです。
はい、
はい、いいでしょうか。
はい、これ読み上げていただけるんですか。
はい、僕はもうエミルさんに見せますんで、
はい、はい、お願いいたします。
まず原監督の歴代名言集第3位、
はい、
じゃん、砂遊びは卒業しなきゃいけない。
おお、
これはですね2009年に当時いたあの党の旬に向かって言った言葉で、で散々チャンスを与えたにもかかわらずまた打たれて負けて、
はい、
でまあその四球が多くて負けてしまって、はい、同じことばっかりを繰り返してるなって言った時に、遠、うん、野選手今日も打たれてしまいましたけどって言った後に言ったのが、砂遊びは卒業しなきゃいけないね。
なるほど、
この名言ですよ。
かっこいいですね。
これは響きますよ。
あ、フォアボールっていう表現を使わずに、
使わずにあえて砂遊びを卒業しなきゃいけないって言い方をするという。
はぁ、
続いて第2位、
はい、
第2位、じゃん、このままじゃ偽侍だ。
うーん、
これは同じく2009年、
はい、同じ年です。
そう、はい、要は、原ジャパンが WBC2009 年、あの不審のイチローが最後に会心のタイムリーを打って、
はい、
クローザーになったダルビッシュが抑えて最終的に韓国を倒して世界一になるというあの WBC が終わって、
はいはい、
もう侍ジャパンという言葉が日本中を駆け巡った、
うん、そうですよね、この年にできましたもんね、はい、多分ね、侍ジャパンって
あの時にジャイアンツから投手として入ったのが当時の左のエース宇都宮で、
はいはい、
その宇都宮が僕も大好きなんですけど、
はい、
打たれまくって、
はい、
その時に宇都宮選手今日もって言われた時の発言が、このままじゃ偽侍だねっていう。このね、優勝した直後だからこそ聞くこの侍ワード。
なるほど、
はい、これが、はい、原さんの面白いところで、そして
そして
僕の中の
偽侍、
はい、
そうか
言ってたじゃないですか、
はい、そしてでもこれ言われた方もちょっと名あのなんかダメな意味で両方言われてますけど、
はい、
でもなんか言われた方もちょっと嬉しいって私は思っちゃうんですけど。
いや嬉しくはないんじゃない。
もちろんなんかダメ出しなんですけど、
はい、
なんか今思うとこれだけ残ってるわけじゃないですか、やっぱり、
まあ、原さん宇都宮に対しての期待値も高かったですからね、
う
ん、
あ、そうですね、
うん、しかもあのクロスファイヤーっていうそのまっすぐでその左でその三振を取れるっていう素晴らしい左だったっていうのもあるし、
うんうん、そうですね、速さもありましたしね、左なのに、
うん、で当時はやっぱりこう本当に、はい、で前世紀ですからね、宇都宮も、はい、っていうのはあると思うんですよ、ね、そして栄えある第1位は
1位に、
うん、もうこれもう実は全部2009年なんですけど、
はい、
WBC で世界一になった時の発言なんですけども、
はい、
これはですねちょっと今日映像を用意してるんで。
なんですか、本当ですか、
はい、
映像と合わせて、
映像と合わせて
声が入る、原さんの声かな。強い侍になった。
あのね、強い侍になったっていう言い方多いんですけど、本当におめえさんたちやねーっていう、おめえさん、
そこからちゃんと入るやね、
これ腹イントネーションなんですよ、はい、おめえさんたちやねーっていう、強い侍になったっていう、
なんかこの振りも聞いてますよね、第二のこれじゃあ偽侍だからの本物の、はい、侍になったと。
時系列はこっちが先なんですよ。
あ、こっちが先なんですね。
強い侍になった、優勝して言った後に宇都宮が打たれて、このままじゃ偽侍だに繋がっていくってことです。
そうか、偽か、あ、そうかそうか、ごめんなさい、私が勘違いした。
この流れが面白いんですよ。でさらに遠野に関して言ったらもう砂遊びになっちゃうっていう、それぐらいにこう自分たちの選手に葉っぱをかけるというね、
あ、
このメディアも巻き込んだこの原さんのうまさというのがここに表現されているなという。
野戸さんのジャイアンツ愛と原さん愛がすごく伝わります本当に
大好きなんでね。
いやでもそれぐらいね、やっぱこういう名言もそうですし、原さんのやっぱ采配も、私も2014年なんですけど、
はい、
阪神戦で、
はい、
もう外野を2人にしたっていう、内野4にして、
はいはいはいはい、
ありましたよね、あれ時とも、うん、もうね、ちょっとメジャーではありがちですけど、ちょっとワクワクするじゃないですか。
そうなん
ですよ、まあ、結果的にあの外野の穴に落ちてっていう展開だったんですけど、
う
んうん、何かしてくれるんじゃないかってい う、
そ, う
その原さんの、うん、なんですかね、エンターテイナーさ、言葉も含め行動も含め、うん、私も大好きです、はい、
わかります、すごいわかります
すごいマニアックな、
いやいやいや、
話ありがとうございます。そして野戸さんには野戸ジャイアンツを考えて、オーダーを考えてきていただいたんですけども、はい、
ベストオーダーですね、
はい、発表させていただいてよろしいでしょうか。
はい、お願いいたします、
はい、お願いします。
はい、
ただいまより野戸ジャイアンツスターティングメンバーをご紹介いたします。1番レフト松本忠、2番セカンド篠塚、3番ショート坂本、4番ライト松井、5番ファーストラミレス、6番センタークロマティ、7番サード原、8番キャッチャー阿部、9番ピッチャー菅野。ありがとうございます。
これいいですね、
すごいですね、
このグイス情報式いいですね。
あ、本当ですか、ありがとうございます、まさか褒めていただけると、
は
い、
これだけちょっとまとめて YouTube に流したいんじゃないですか。
あ、本当ですか、
はい、
ちょ視聴率上がりますかね。
あるんじゃないですか。
大丈夫ですか、
このグイス情の声いいよねっていう、はい、その今でいう流行りのイケボってやつです。
イケボ、
イケてるボイス、
ボイス、
でほらね、見た目も素敵ですから、春菜さんは。
とんでもないです。
あ、これぜひおすすめですねいろんな人のベストオーダーを言っていくっていう、
はい、上げていって、
いいじゃないですか。
あ、ちょっと考えてみます、ちょっとマネージャーと相談したいと思います
リアルな話なんです
よ、リアルな話、はい、このオーダーはポイントと言ったら、
はい、やっぱり僕1976年生まれで、はい、やっぱり野球を物心ついて見るようになった小学生時代って多分80年代なんですけど、うん、はい、なんで、あの時最初に僕が見た時の監督、うん、王さんだったと思うんですけど、
王さん、
はい、
はい、
なんで、とにかくその一番の松本忠さん、
はい、
ゆみちゃん知らないと思うんですけども、
そうですね、ちょっと世代的に、は
い、これでスイッチいったら青い稲妻って言われた、うんうん、もうとにかく歴代一番足が速いんじゃないかっていう、
おお、
やっぱ篠塚選手はもう左の技巧派 で、
ね、
とにかく左打ちでレフトに流し打ち、うんうん、
はい、
であとやっぱ現役選手から坂本は外せないなという、
やっぱこう
球史に残る
長く見てきててもやっぱここに名前が入るってやっぱすごいですね、
はい、
坂本さん、
でもう本当に、まあ、松井とか阿部とかとかはまあさることながら、
はい、
やっぱりこうクロマティは外せないなっていうところと、うんうん、あとやっぱりこうね、ラミちゃんどうしても生え抜きじゃないけど入れちゃったというところですね。あともう菅野はもう歴代最強投手だなっていうのが僕の中でやっぱりありまして、迷った結果江川さんと迷って菅野にしました。
なるほど、 CM 入ります。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート木田優が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート木田優のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、オーダーの紹介をさせていただきましたが、やっぱり歴代、それでもやっぱ菅野さんもいいピッチャー、やっぱり歴代
歴代最強じゃないかなっていう。
本当ですか。
だってもう右腕で歴史に残るピッチャーじゃないですかね。
そうですよね、
って思うんですけどね。ぜひ変な言い方ですけど、ちょっとあんまり声が良くないけど、やっぱちょっとメジャーで見たいなっていうのは。
あ、そっち派ですか。分かれますよね。やっぱちょっと NPB に残ってほしいっていう意見と、やっぱメジャーでのどれだけの通用するのかというか、見たい派ってすごい分かれる気がするんですよね。
まあ、これでもね、あのメジャーに行くか行かないかっていうのを皆さんの YouTube で検索すると、うんうん、落合と野村がそれで対談してるスポーツニュースの回がありますから、ぜひ探してみてください。
なるほど、さすが
です。落合野村メジャーで入れると出てきます、
はい、見たい。
ぜひ見ていただ
きたい。ちゃんとチェックします。
はい、
今原さんがね来ちゃったから、菅野さんもちょっと行きづらいのかなっていう雰囲気も。
まあまあまあまあ、でもあと FM まであとどんぐらいある、ね、だってまだあと2年ぐらいでしょ多分。
そうですかね、
うん、分かんない、ま、今8年で行けるんだっけ。
もう行ける気がしますけど、でもチャンスとしてはもう年齢も年齢ですしね、見るんだったらもう本当来年でも、もう今年優勝するしかないですねもうリーグ優勝して日本一を取るしかないですね。
じゃあちょっと告知をさせていただいてもいいでしょうかね。
はい、告知お願いします。
はい、私あのいろいろとそのエンターテインメントのプロデュースをしてるんですけども、はい、こちらマジシャンズインサカーランドという舞台をやります。
はい、
実はあのうちのカタカナでルート数字13っていうので Google で調べていただくと、うちのプロダクション出てくるんですけど、
はい、
あのマジシャンを日本のマジッククリエイターを集めたプロダクションをやってまして、その彼らセロとかあの AKB とかそういう人たちにマジックを提供しているクリエイターチームがプロデュースをして、今
元ですね、
そう、もう超人気の、まあ、2.5 次元系とか舞台とかで大人気の俳優さんたちにマジシャン役をやってもらって、人気俳優×マジックという舞台がありますんで、
面白そう、はい、すごいですね。
ぜひ皆さんサイトチェックしていただけると嬉しいです。
なんか今までにないジャンルですもんね。
はい、新ジャンルなんで、ツイッターでアットステージアンダーバーマジシャンズで出てきますんで、ぜひ見てください。
はい、皆さんチェックお願いします。そしてもう終盤になってしまいましたが、
はい、
なんかこうもう今だから言える野球エピソード、なんかこう一つバンと元さんにあったら。
いや、もう僕が忘れられないのは、はい、2007年のクライマックスシリーズ中日との最終戦に見に行って、その時にライトスタンドで見ていて、はい、決勝点になったタイロン・ウッズのホームランボールが目の前 1m に落ちてきた光景、一生忘れないと思います。
それは忘れないわ、すごい、はい、大の巨人ファン野戸達磨さんでした。ありがとうございました。